おはようございます。私は青少年本部講師の竹村雅宏です。第2回目の本日は、青少年創始者谷口正治先生がお書きくださいました、新版幸福生活論をテキストに、感謝することの大切さというテーマで話をさせていただきます。人々は幸福を求めていますが、なかなか実現できずに苦しんでいる人も多いようです。ではどうしたら幸福を得ることができるのでしょうか。谷口正治先生は、人々が真に幸福になるためには、として、お金とか物質とか領土などの形あるものは本当にあるものではなく、形なきものの影である。影は掴んだと思っても消えてしまうから、影でない実物を掴まなければならない、とお説きくださっています。では私たちが掴むべき実物とは、一体何なのでしょう。谷口正治先生は本日のテキスト新版幸福生活論の端書き3ページから4ページで次のように述べられています。朗読いたします。我々は観点を変えなければならないのです。私はまずこの本の第一章に、まず神を我が物となせと書きました。神など信じない人は迷信だと思うでしょう。しかし我々の説く神というのは、遠くに天国や西方の雲の彼方にある神でも仏でもないのです。あなたたちのその心臓を動かし、肺臓を動かしている不思議な力のことです。そしてすべての人類の心臓を、肺臓を同じ設計に作ったところの不思議な普遍的な英知です。その力を我が物にせよと私は言うのです。あなたが自分の力で心臓の鼓動や脈拍を自由に変化できるならば、そんな力は認めないでよいかもしれません。しかし自分でどうにもならない不思議な力があなたの身の内にあるということを知ったならば、まずこの力と協力することが賢明なことだとお悟りになるでしょう。この不可知の絶大な力をば、あなたの幸福に、健康に、一切の人生の出来事に協力させることができるかできないかが、あなたの幸福や健康や調和ある世界の実現を左右する鍵となっているのです。朗読を終わります。私たちが今生活しているこの世界は、本当に存在している世界ではなく、私たちの心が作り上げた仮の世界である。別の言い方をすると、肉体の感覚器官で収集した情報をもとに、脳が仮に作り上げた世界、バーチャルな世界なのです。これを現実世界、または現象世界と言いますが、この現象世界とは違う世界に、神様が作られた本物の世界、完全無垢な世界があり、この世界のことを実相世界と言います。この場合、現象世界がバーチャルな世界、実相世界をリアルな世界ということができます。私たちが体験している現象世界は、神が創造した世界ではなく、私たちの心で作り出している世界なのです。そして神様が作られた本当の世界、実相世界は、どこか遠くにあるのではなく、今ここに、まさに今ここにあるのです。それなのに、神様の作られた実相世界、神の国、極楽浄土が今ここに、すでにあるのに、それをなかなか実感できないのは、私たちの感覚器官、すなわち、目、耳、鼻、口、皮膚の感覚器官には感じられないからです。しかしそれはないように感じられるというだけなのです。ですからまず、こうした実相世界の存在を知ることが、幸福生活を実現するための出発点となるわけです。先ほど朗読いたしました5文章の中に、この不可知の絶大な力をば、あなたの幸福に、健康に、一切の人生の出来事に協力させることができるかできないかが、あなたの幸福や健康や、超ある世界の実現を左右する鍵となっているのです。という一節がありましたように、私たちがその不可知な絶大な力、つまり実相世界を作られた神様の力を信じ、日々の中で感謝、祝福、賛嘆の生活を心がけていれば、私たちの人生は必ず幸福な明るいものへと変貌していくのです。では心を常に明るい方向に振り向け、明るい気持ちで生きていくには、具体的にどんなことをしたらいいのでしょうか。青少年が皆様にお勧めしているのは、 言葉の力を活用することです。本日のテキスト、審判幸福生活論の16ページから17ページには、次のように説かれています。一部を省略して朗読します。我々が仏になれるというのは、既に仏の実相がたとえ肉眼には見えなくとも、我々の生命の内部にはあるということであります。それはやがて朝顔に朝顔の花が咲くのは、種の中に肉眼にはまだ見えなくとも、既に朝顔の花がある。あるからこそ現れてくるのであって、ないものが肥料その他の結合によって現れるのだったら、肥料の配合の具合によっては、朝顔の鶴に梅の花が咲くかもしれないはずであるけれども、決してそんなことはない。朝顔の種からは、ただ朝顔の茎、葉、花が伸び咲くのみであります。すなわち、朝顔の種の中には、すでに朝顔の花が現状しているのであります。そのすでに現状せる花が現象の世界に顕現するのには、いろいろの条件、過程、方便等がいるのでありますが、それは条件、過程、方便等によって創造されるのではなく、どこまでもすでにあるものが現状するのであります。我々が法華経を読み、また法華経に書かれている真理と同じ言葉を読み、また聞くことによって仏となることができるのは、その真理の言葉が実相を引き出すからであります。なぜ真理の言葉が実相を引き出すかと申しますと、我々の実相は神の言葉、神の生命波動、言葉であり、真理の言葉はそれと同意味、同波長を持っているからであります。朗読を終わります。普通、言葉と申しますと、口を使って発声する話し言葉、発声音を指しますが、ここで言う言葉にはもっと広い意味があり、思念や表情も含まれています。思念は心で思うこと、表情は顔で作る表情ですね。この思念、表情、発声音を含めて言葉というのです。この言葉の力を使って常に心の中で明るいことを思い、明るい笑顔を保ち、明るい良いことのみを語るようにすると、それだけで運命が好転していきます。ここで我が家の体験を紹介させていただきます。長男は幼い頃、私に似たのかどうか、とても慎重な性格で、人見知りも激しく、幼稚園に入園した時、登園拒否になりました。嫌がる息子を無理やり引っ張っていくと、お家に帰りたいよーと大声を出して泣き、幼稚園の玄関の前で全く動かなくなるので、ほとほと困ったものです。そんな状態が1ヶ月ほど続きましたが、次第に慣れたのか、そのうち抵抗も収まって、普通に登園するようになり、ほっと胸をなで下ろしました。ところがそれから3ヶ月ぐらい経ったある日のこと、用事で幼稚園を訪ねた際、どれどれ、息子は元気でやってるかな、とばかり、教室を覗いてみると、そこには大勢の子供たちが楽しそうに遊んでいる中で、一人ポツンとしている我が子の姿がありました。元気に友達と遊んでいるとばかり思っていた私は、予想外の光景に驚き、すぐに担任の先生に日頃の様子を尋ねてみました。すると先生の話は、息子さん入園してからずっとこの調子なんですよ。自分から話しかけることがないから、なかなか友達もできないみたいで、私たちもいろいろと試みてはいるのですが、というものでした。普段はのんきな私もさすがに心配になり、息子のために何かできないだろうか、と考えるようになりました。そんなある日、夜仕事から帰宅すると、リビングで家内と長男、長女が輪になって新装感をしていました。私は家族が輪になって新装感を実習している姿に感激し、早速輪の中に入って一緒に祈りました。新装感とは、聖長年独特の座禅的瞑想法のことです。先導の家内は、神様、ご先祖様、家族、親戚、園長先生、担任の先生、そして連絡簿を見ながら、長男のクラスメートの名前を次々と呼び上げ、祝福を始めました。家内は、この子にたくさん友達ができるように、みんなで祈ることにしたんだよ、と祈りの目的を教えてくれました。感謝を言葉に発して表現するこの祈りの効果は適面で、祈りを重ねるにつれて長男は明るく積極的な性格に変わっていき、 友達も少しずつ増えて、かつて幼稚園に行きたくないよとダダをこねていた姿は嘘のように消えてしまいました。新創刊では神の子の素晴らしさを何回も唱えますので、祈りが深まるにつれ神の子としての無限力を発揮するようになり、小学校1年生で将棋を覚えた長男は家の近くにあった日本将棋連盟の道場にほぼ毎日通い、大人たちに混じって将棋を指し、わずか1年足らずで初段を取ってしまいました。小学校3年生の時には、熊本県玉名で2泊3日の日程で将棋の合宿が行われたのですが、その合宿になんとたった一人で飛行機に乗って参加するほど積極的な子供に変わっていました。さらに様々な将棋大会に学校の代表として参加するようになり、参加するたびに上位入賞を果たして、部屋にはトロフィーや表彰状が溢れるようになりました。本日のテキストには、他の人の幸福のために祈ることの大切さが次のように示されています。78ページから79ページを朗読いたします。諸君よ、あなたの心の波が生の世界の波長に合うためには、人の幸福のために祈れ。最大多数を幸福にするためには、神を何をなすべきか教えたまえと祈れ。微塵も我を持ちうることなかれ。その時諸君のうちにある真理の霊が目覚めてくるのであります。そして宇宙に満つる真理の霊と波長が合います。そして諸君のふと思うことが真理となり、それを実行することによって幸福の世界が実現するのであります。それは波長の原理の例えをもって説明したのですが、実際はすべてのものがあなたのうちにあるのですよ。あなたが真理を理解しうるのは、真理と等しきもの、否、真理よりも偉大なるものがあなたのうちにあるのです。朗読を終わります。自分のうちにも他の人のうちにも偉大なる神がおわしますことを信じ、人々に祝福と感謝を与える生活を実践するとき、祝福した者は祝福され、感謝した者は感謝され、神の子の無限力を発揮することができるのであるということを、家内や我が子から大いに学ばせていただきました。それでは時間が参りましたので、本日の放送は終了させていただきます。ありがとうございます。